男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
いいかよくわからんけど長い曲分にはええなみたいな
そうするさ、映画の話しましょうか。
そういうラジオでしたね
もちもち映画の話しましょうか。
はいはい、もうぐっとぐっと話しましたけど
、ね、海底超特急マリンエクスプレス、
はい、はい、これね久しぶりに見ました。
これ何で見張ったんですか。
これ24時間テレビで見たんですよ昔。
やっぱり
24時間テレビでこの手塚アニメみたいなの5作ぐらいあったんですよね。
うんうんうん、うん、
あったけど、これ出てんのマリンエクスプレスだけ。
出てんのって DVD が？
DVD で。
あ、どうなんでしょうね。
他のも出てるはずなんですけど、なんか全然なくて。なんか、なんや、バンダーブックとかもやったんじゃん。
バンダーブックが一作目でしょ？
一作目ですね。
うん。
うん。で、マリンエクスプレスが次あって、
うん、
そっからも何回か続いたんですけど、そっからの記憶があんまりないわ。
あ、バンダーブックも DVD 出てますよ。
あ、そう。レンタルとかはあんまりなさそうですね。
あ、でもあるんちゃいます？
探せばね。
うん。
うん。ツタヤとかに置いてあるかもしれませんけどね。
ねえ。今はだからね、ジャニーズドラマの枠になってますけど。
うんうんうん。あ、朝の時間帯ですよ。
あ、朝の時間にやってたんです
か。あれ10時から、朝10時から11時半にやった
んです。あ、じゃあ子供に向けて。
当時ね、まだその10時台とか、日曜の朝に、どこのチャンネルもアニメみたいなのやってた時代ですわ。
ああ、なるほど、なるほど。
だからあの時間帯にアニメをぶつけてきたんです。
はいはいはいはい。
で、なんか見るもんないから、見てて。当時なんかえらい、なんか印象に残ってるんですよ。内容全然覚えてないけど、なんか途中でマリンエクスプレス、マリンエクスプレスって歌が流れることだけ覚えてたんです。なら案の定流れとった、しょっちゅう。
流れてましたね。
しょっちゅう流れとった。
しょっちゅう流れてた。五代五風のやつ。
そう、
うん。
よかったっすね。なんかあんなポップな歌やと思えへんかったけどね。始まりが、なんかみんなでいろんな手塚キャラが、主要キャラが出てきて、みんなこう踊りながら、
そう。
やるっていう。
なんか古いなーって思いましたね。
あ、でも、豪華ですよ、あれ。
まあまあね。
結構出てくるのは、ほぼ手塚キャラ総出演やし。
うん。
うん、また、ブラックジャックも野沢なっちさんがやってるし。
そうそうそうそう、鉄腕アトム出てくるし。
まやで、みんな声若い若い。
若い。
若い、野沢なっちのあの、最後のコブラの声とはもう、全然。もう違う。
内海健二、
はいはいはい、
あ、うん、あ、内海健二、
のり巻きせんべいさんね、
そうそうそう、がもう声若すぎて、誰かわからんかったっすもん最初。
え、ちょっとあれ誰やってました、内海健二さんは。
内海健二はね、あれですよ、あのアセチレンランプ、
アセチレン、ああ、あのおっさん、
おっさん、
あ、俺はここら辺で失礼するぜっていう、
うんうん、
おっさん、あ、そうか、あれ内海健二さんか。
そうです、そうです。
ああ、懐かしいなぁ。
もう亡くなった人ばっかり。
もう全員死んでるぐらいの
リス。大塚地顔も死んでるし。
だって俺誰、何小5かなんかやで、
うん、1979
年でしょ
?79 年、僕生まれた年。
しかも、偉そうに1979年作品で出るからね、一番。
出る、出る、出る、出る。
何なんこれってなる。
てかね、1979年8月26日の放送なので、僕まだお腹の中です。
うわぁ、俺見てたで、家で。横でゴロンと寝転んで、夏やからもう夏休み終わんなぁ、思いながら。どうしようかな、宿題これ全然できないわけよ。
そうか、終わりかけか。
もう終わりかけて、もうあれがあるとちょっと寂しいんですよ、夏休み終わるから。
はいはいはいはい。
まあ、それで見てて、うわぁ、どうしよう、こんな見てる場合ないのかと思いながら、小学校ながらに思ってました。
ああ、僕、小学校の夏休みの宿題困ったことないっすね。
あ、真面目なんや。
いや、勉強できたんで。
うん、ちゃんとやってるんや。
いや、ちゃんとやれないんですよ。最終日に、算数のドリルとかあるじゃないですか。うん、あんな見た瞬間答えわかるから2時間頑張って書くっていう。
あ、それだけでええの？
はい。
あら、俺らみんな集まったで？
いや、もうそんな集まるも何も全部答えばばばばばばばって書いていくだけなんで。
あ、言った。俺誰やった？おかんとおとんとなんか後ろについてもうてやったわ。最後、8月31日、半べそがきながらやった覚えあるわ。ずっと、拉致や。軟禁状態や。
僕だって小学校でテストとかあるじゃないですか。うん、テスト大体3分ぐらいで終わらして、あとなんか落書きしてましたもん。
あ、そう。
うん。
あら。
僕は基本、書き間違い以外は全部正解なんで。
なんなんそれ。
え、僕勉強できたんで。
すごい。俺も、そういうタイプやと思ってたんですよ。つい最近まで。
最近まで。
約40何年か。
はいはい。
俺できるやつやと思ってて。もう全然、俺そんなんせんでも、
うん、
へへーんっていうぐらいで、 ちょっとチラチラって本見たら、できるやつと。
うん、
俺、最近まで思ってたんです。
はいはい。
最近までね。
うん、
で、ちょっと最近、こう、会社関係で、
はいはいはい、
まあ、いわゆる、そう、試験的なものがあって。
はいはいはい。
うん、で、その日も試験やったから、
うん、
みんなで話してたら、俺、全然してんすわーっていうやつが大半やったんですよ。昨日もね、なんかやったらね、なんかテレビ見ながらも寝てもうて、うん、全然できてないわーっていうやつおって、俺はもちろんそれやったんですよ。テレビ見ててもできてない、
うん、
やってね、途中で寝てる酒飲んで。あ、よかった、俺とレベル一緒や、と思って。で、今回みんな間違って、うわぁ、みんな間違えましたね、ギャーみたいな話で終わるなぁと思ったら、俺だけめっちゃ間違ってるんですよ。みんなやってるんですよ。あらと思って。
悲しい。
あれ、俺、なんなんダメやんと思って。アホやん、俺と思って。ガッツ困った覚えあったわ。なんなんこれって思ったわ。やったらやったって言おうぜって俺思った。
そうすいません、そうすいません、ね。マリンエクスプレス。
あ、しまった。俺が試験勉強しないっていう話じゃなくて。
じゃなくて。
マリンエクスプレスね。
マリンエスプレスチャチャみたいなやつね。
そう。あれがね、なんか当時良かったんですよ。
うん、
見て、あ、なんかいろんなキャラクター出て、ブラックジャックも動画化はしてなかったんちゃうかな。
あ、そうなんですかね。
まだあの時点ではブラックジャックっていう、あれがなかった、うん、映像はなかった。
加山雄三のやつはあっても。
加山雄三か、千葉真一、あ、千葉真一ないんか。
あれ、なんか途中で誰か人変わったんでしたっけ？
千葉真一になったんじゃん、これ。
ね、龍大介もやってる。
むちゃくちゃやな。むちゃくちゃな話やな、それ。
あ、そうです。93年のあの、出崎治がやったブラックジャックまでアニメ化されてません
よ。そうでしょ、ブラックジャックって。ほら、なんかエースを狙いみたいなブラックジャックの顔。
そうそうそうそう。
出崎治がもうしゃ
あ
ない。
あの、キャラクターデザインが杉野明夫やから顔ごつ濃いやつ。
もう宝船、宝船ちゃうわ。
宝島。
宝島みたいな顔してるやつみんな。
そうそうそう、そう。
で、なんかあると線だらけの顔になるやつ。はぁーって言って、
ドーンドーンドーンみたいな。
あれまではブラックジャックなかったっすもん。動いてないんですよ、ブラックジャックって。
うん。それが初めて。
そう。で、ピノコも、
うん、
まあ実際チラッと出てくるんですけど。
一瞬出てきましたね。
ピノコの動いてる感じなんてなかったっすよ。
なかったっすね。
うん。なんとかダバヤサみたいなやつ。
うん。
あれなかったから、まあ、なんかこの豪華さがすごい当時。
うん、
あれやった。手塚治虫のキャラクターってそんな全部知らんかったけど。
あれ、ピノコ、富永ミーナでしたね。
え？カツオ？
カツオ。
今のカツオ？
カツオカツオ。
うわー、やるなー。富永さんとの当時はやっぱりアイドル時代ですね。
ね、13歳。
あら。それから俺が約、2、3年してからアニメディアとかを見出すんで。
うん。
アニメディア見た当時は富永ミーナ、田中真由美。田中真由美あたりがなんとなく、その声優アイドル系。
はいはいはい、はい。
で、田中真由美を見た時に、なんなんこのおばはんって思って。
そうそうそうそう。
なんなんこのおばはんは
とか。男の子みたいでしょ。
そう、なんでこの人アイドルなんて思った覚えがある。うん、
で、富永ミーナもね、若干目離れてる。
そう。で、やっぱりしゃあないなと思いました、俺。
うん。
アニメ界みたいな層の薄い世界やから。
うん。
しゃあないんやろうと。
そう。
いうことで当時アニメディアを見てた覚えがありますわ。
うん。
今みたいにあんなにレベル高くないもん。
そう。
あと実際何、ラブライフのみんなが実際に出てきて歌を歌いました。みんな可愛いやんけってなるやつ、あれない
もん。ただね、ああいうとこ出てくる人らね。
うん。
言うても声優じゃないですか。
うん。
太い。
まあ、そこは勘弁してあげよう。
足が生々しい。
そこがまたいいとこですやん。うん。レベルが上がったっていう。底上げ済んだなっていう。
あとね、最近思ったんですけど、エビスマスカッツおったじゃないですか。
おエビスマスカッツね。
何人かに一人 AV 女優じゃないですか。
はいはいはい。
何人かに一人、
うん、
膝真っ赤っか。
真っ赤やけ？
バックでセックスするから。
バックが多いからな。
バックが多いから。
そこはしゃあないわ。ありがとうっていう一言だけは。
そうそうそう。
いつもいつもお世話になってますっていうお話でね。
ね。ね。富永みんな、ね。
内容に触れた方がいいんじゃないですか。
そうですね。内容、あらすじ言うときましょうか。
うん。
なんかアメリカから、
うん、
オーストラリアの辺とか通って日本に来る海底鉄道を作りましたと。
うん。できました。うん、
できました。
うん。
どうもそこに、絡む陰謀が行われているらしい。
はいはいはい。いろんな陰謀がありますと。
そう。で、その陰謀がどうも解決したなって思ったら、 タイムスリップして、ムー帝国に連れて行かれて、そこのいざこざに巻き込まれるっていう。
なんなんその話って。
二段構えのお話。
マリンエクスプレスもうあんまり関係ない
し。ないし。もう後半電車乗ってへんやん。
電車途中ですよ。うん。東京着くまでの話かなと思ったら。
そう。
変なサモアみたいな単語で終わりですよ、マリンエクスプレス。
つけへん。
つけへん。到着しない。
電車けへん。
うん。ちょっと、後半の方で、リボンの騎士が出てきて。
出てきた。
リボンの騎士の、履いてるパンツが、なんかティーバック系の、うん、パンツで。
なんか布、なんかカーテンみたいな体に巻いてる。
そうそうそうそう。横にジャングル大帝つって、ね。
そうそうそう。
なんなんかな、これ。
お前、強風に吹かれたら全裸やないかっていう。
でも、ちゃんと戦いの格好は、なんかティーバックのおかしな格好してましたよ。
してましたね。
うん、ちょっとセクシーやな、これ。
うん、あんなね、素肌に鎧着たら爪通ってしゃあない。
そうです。ケツの割れ目ちょっと見えとったからね。
後で真っ赤になるよ、すれてって。
そういうところが手塚さんのちょっといやらしいところですよね。
そう、エロいところ。
いやらしさをちょっと出すところね、あの人。それが。
ね。
え？
なんか、見ててね、うん、僕はもう、ただひたすら思ったのは、うん、いちいちギャグがしょうもないっていう。
いや、それはだって手塚治虫さんやからしゃ
ー
ないもん。なんやったっけ、あれが出てこんだけまだよかったんじゃない、真っ白毛のほら、なんとか、なんとかみたいな。
ひょうたんつぎ？
ひょうたんつぎって、あれ。
ひょうたんつぎ一瞬出てきましたよ。
それだけ？
うん。
ああ、よかった。なんか、もっとひょうたんつぎってガンガン出てくるもんやと思ってたけどね。全然出てけへんくて。
はいはいはい。いやー、なんかね、出されたお茶を飲むときに、うん、コップごと食うみたいなし、ギャグ
はいはいはいはい、
ひげおやじ。いるそれっていう。
ひげおやじね。うん。ひげおやじがやったらこうギャグメーカーとして動くでしょ？
そうそうそう。
わーって頭、うわ、ちょっと良くないな、カンカンカンって叩いたら、頭、目の部分から、こう、モンタージュみたいに顔がずるっとずれて、
そう。
あ、ちょっと叩きすぎたみたいなこと言うじゃないですか。
うんうんうん。
なんや、もうベタやなと。この人ほんまにギャグの選手全くないな。
うん、いらんわ。
手塚先生。
うん。
手塚先生、そういう世界をちょっと描きたいんやろうけども、
うんうんうんう
ん、なんかちょっと、あんまり面白くないっていう。
まあまあまあまあ、ギャグもね、時代とともに進化しますからね。
うん。でも当時でも面白くなかったと思うで。
そうなんすかね。
手塚先生寒いって思われてないんですかね。
子供はキャキャキャキャじゃないですか。
あれ？
子供でも5、6歳ですよ。
バカボンぐらいやったらまだちょっと面白いって思うんじゃないですか？
ああ、なるほどね。
だって僕子供の時からあんまり漫画やねん、ふんって笑うタイプの子じゃなかったから。
うん。
ギャグ漫画でもそんな声出して笑わないっしょ。
うん。
声出して笑うやつおったからね。
まあね。
え？声出して笑ってるやんってなった。
でもあれですよ、幼稚園児とか結構しょうもないギャグで笑いますよ。キャキャキャキャー言って。
うんこちんちんの話ね。
うんこちんちん。
うんこちんちんの話はずっとでしょうよ。それは今でも俺ちょっとたまに出されるとガッとくるもん。わおーって笑ってまうときあるもん。面白いから。
うんこちんちんやってって。
でも、これに出てくるのはなんか、ちょっとやっぱ上品なちょっとしたギャグなんですよ。首取れてもうたりとかね。
そうそうそうそう、上品かな。
首取れてもうてるやんっていうやつ。
いや、だから、ね、わぁ、てか話基本的に行き当たりばったりですしね。
うん。なんかね、もともとこれ2時間10分ある話らしいんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、2時間10分の尺なんですけど、
うん。
やっぱりこれ1時間半にしてくださいって話になって、
ああ。
大幅なカットが後半施されてるらしいんですよね。
確かにあれですね、ムー帝国編すごい早いですよね。
ムー帝国編の展開が、
うん。
え、なんなんこれってなる
みたい。30分くらいで終わるでしょ。
はいはいはいはい。
うん。
なんか、三つ目が通ると、ドンドラキュラが出てきて。
そう、三つ目が通る悪いやつなんですよ。
そう、トールくんそんな悪いやつなんと思って。三つ目がこう。
トールくんちゃうし。
トールくんじゃないのかね。あ、なんやったっけな、あれ。
シャラクホースケ。
シャラクや。
うん。
シャラクな。
うん。
あんなんが昔人気あったんかなって思うわ。
ああ。
なんか見てて。
うんうんうん。
今でこそこう、なんかこう、ノスタルジックな気持ちですごい見れますけど。
見れますけどね。
ああ、なんかなーと思って。なんか。塚治虫さんのキャラクター大爆発やなと。
そう、話もしょうもなかったなー、基本的には。
まあ。手塚漫画なんてあんなもんやったんかな？
そうです。僕ね、だからね、僕物心ついた時って、うん、手塚治虫のコンテンツはもう終わったコンテンツやったんですよ。
ああ、そうでしょうね。
うん。あの、もう、藤子不二雄全盛。
うん。
だって、藤子不二雄アワーみたいなのありましたもん。
テレビで？
テレビで。
キューちゃんと？
ウルトラ B とか。
ウルトラ B？ 知らん。
あの、赤ん坊。
赤ん坊、ああ、はいはいはいはいはい。
うん。だから、ウルトラ B と、プロゴルファー猿とか。
ワイは、ワイは猿や。やな。
プロゴルファー猿や。てったん、たん、たん、たったったったったーん。
つむじかぜ、ふーくっていいグラウンドにやな。
そう。
な、それ、なんか別々でやっとったんだよ、俺の田舎では。
別でやってました。いや、なんかね、藤子不二雄の、
うん。
番組を、なんか、二つ流すみたいな。
ああ。だから、俺、プロゴルファー、猿ぐらいの過酷なプロゴルファーやったら、ゴルフせんでええなって思ってた。こんなこともですね、なんでゴルフせなあかんのかなって思った。もっと楽しいもんじゃないの？ゴルフってって思った時期があったっすね。
僕あの、漫画版のプロゴルファー猿何冊か持ってたんですけど、最後ゴルフ学校入るでしょ。
あ、そうなんや。全然知りませんけど。
プロ試験受ける言うて。
おうおうおう。
すっごいギスギスしてるの。学校
あの、プロゴルファー猿とか、やっぱアビコさんの作画じゃないですか。
うん。
だからしょっちゅう顔半分真っ黒毛になる時があるんですよ。
なるなるなる。
あの、ゴルフボールの丸、丸の描き方とね。
そうそうそう。
つぶの描き方とね。
うん。
も
う
あれを、なんか、俺、小学校の時かなんかに、親戚の姉ちゃん家行くと、
うん。
めっちゃ漫画持ってたんですよ、その姉ちゃん。はいはいはい、手塚漫画いっぱい持ってて。
うん。
プロゴルファー猿とか、マタロウが来るとか読んだら、うん、もうなんかちょっとブルーになったもん。なんなんこれ。
マタロウはでもね、まだね、なんか重々しさまでないでしょ。
でも、敵討ち系でし
ょ。敵討ちは話くらいですけど、
うん、
マタロウと笑うセールスマンやったら、笑うセールスマンの方がズンってくるじゃないですか。
まだね、まだね。
うん、なんかそういうね、重たい感はね、プロゴルファー猿は割と強い。
強い。なんか、なんか変な、あの、ほら、なんか KKK の人らみたいなやつと、ゴルフ対決とかやった
りする。ミスター X ね。
あれ、なんでそこまでせなあかんのって思う。
そうそうそう。
プロゴルファーなんやから、普通にツアーとか行ったらええやん。
いや、ほんで、猿、アマチュアやし。
そうなんや、プロゴルファーちゃうやん。いや、
だって最後、プロ試験受ける言うて学校入ってんすから。
何やんけ、今までなんやって、みなしやったんか。
そう、あれはだから、野良試合ですよ。
あかんやつや。
そう、だって、じゃあ何々をかけて勝負だ、猿くんとか言ってるじゃないですか。
やったあかんやつや、
そうそう。俺そこでなんで嫌やって言わへんのかなと思って。
お前で今、ね、今そういう問題にはうるさいよ。
そう。
プロ界は。敏感やで、ね、そういうのは。
かけゴルフで。
ギャンブル系は。
そう、チョコレートつまんだとか言ったらもう大騒ぎですよ。
言われるよ。もう、かけゴルフやってました。言ったらもうそんな追放や、ゴルフ界が。
そう。何本とか言
う
てね。
そうやで。握る言って言う話が出てきた。もうそういうのはダメです、ダメです。僕プロ志向なんでっていう話だわな。
マリンエクスプレスね。
あ、そうか。
まあまあ、そう。だから、藤子不二雄全盛やったんで。
うん。
だ手塚治虫ってなんか古臭いものみたいな印象がすっごい強かったですね。
ああ、だから僕、うん、ブラックジャックを、だから親戚のお姉さんちとかで、読んでたんですよ、昔。
うんうんうん、うん。
でも、いまいち、俺らが読む漫画じゃないなと思って、なんか読んでた、子供の時に読んでた覚えがあるんですよね。ああ、だからもう、まあ、その、ある意味、こう、今風で言えばオワコンやった。
うん。
感じでもすごい人気やったんでしょ、ブラックジャックって。
そう、昔はね。
うん。だからそれがの感じじゃないんですよ。僕らもうジャンプに移ってたから、その頃。
そう。
気持ちジャンプやったから。
そう。だから藤子不二雄全盛期やったし、ジャンプ黄金期やったんです、僕。
そう。
うん。
沢井が万太郎読んでた頃やから、俺。
僕、生まれた年に筋肉マン始まってますからね。
マジか！
うん。
嘘でしょ。
ほんまです。
俺、ジャンプに筋肉マンの絵描いて送ったんやから。はがき。筋肉マンが変身するシーンみたいな。もうウルトラマンのパクリみたいなやつ。
結構もうええ年でしょ。
あれか。いや、小学校ぐらいやったね。
いやいや、だって、坂口さんが、1979年に筋肉マン始まってるんですから。
うん。1970年に始まってんの
?79 年。
あ、79年でしょ？だいたい小学校終わりぐらいでしょ、う
ん、でしょ？
うん。
いや、だからそっから、何年かしないと筋肉マン人気出ないじゃないですか。
出ない。
で、筋肉マン人気出てからでしょ？送った。
いや。
え？
俺、筋肉マン送ってんのは、うん、ほんまに最初のしょうもない筋肉マンありません。
はいはいはいはい。
読み切りで、屁こきながら空飛んで、
うん。
牛丼食うて、
うん。
なんか、悪者を倒すみたいな。ほんまのウルトラマンの延長みたいなストーリー。
はいはいはい。
あの時だけですわ、俺、筋肉マン。
ほな、あれちゃいます、坂口さん。その頃にね、
うん。
それなりにいいデザインのものをね、僕の考えた超人って送ってたら、今メインどころで活躍してたんちゃいます？
そう。だからひょっとして俺その時にロビンマスク送ってたら、
うん。
俺の考えたロビンマスク、
そう。
が今大活躍ですよ。
だってロビンマスクもあれ考えても
う
たやつでしょ？
そうそうそうそう。人様なんですよ、あれ。
そう。
テリーだけですよ。
ラーメンマンもだってあれ応募ですもんね。
そう。でも、筋肉マンとテリーマンだけがオリジナルで、あと全部人の力ですよ、あれ。
いや、まあ、他にもあるでしょうけどね、オリジナル。
ウルフマンとかね。
ウルフマン
で。千代の富士やん、これっていう。
そうそうそう。だからアニメ版で力士マンに変えられてもたやんっていう。
うん。読書券ガンダムも変わったからね。
独主権ガンダム？
それラーメンマンや。
え、そんな名前やったんですか？
戦いラーメンマンで、
うん。
独主権のやつおったでしょ。
あ、僕、戦いラーメンマン読んでないっすわ。
ラーメンマンでね、
うん。
おるんですよ。ラーメンマン倒すために、毒に手を入れて、
はいはいはい。
で、それが中和させるために、また、他のやつに入れて、っていうやつやってるんですよ。はいはい、
うんうんうん。
それ、漫画の中では、読書券ガンダムっていうのさ、思いっきりガンダムなんですよ、名前が。
あ、今見たら、読露券ガンダムって書いてます
わ。ガンダムなんや、でも。ガンダムあかんのちゃうんかよ。その部分はあかんのちゃうんかよ。読書券 OK ちゃうかよ。でも、読書券は、ああいう、なんか映画系であったから、そういうやつなんでしょうね。読書券使ったらあかんって話。
あとね、ジャンプはね、読書好き。
あ、案外？
男塾にも出てくるもん。AK ってやつ。
むちゃくちゃの漫画ばっかりやん。
そうそうそう。
五流風のやつや
ろ。なんかね、アニメ版では著作権的にまずかったので、ガダムに変えられたって書いてますね。
もうね、もう宮下明先生はね、
うん、
本当にね、あんまり好きじゃなかったんやけどな、俺宮下明。
宮下明？
うん、あそこまで、劇極虎一家ぐらいまでやったかな、面白かった。
僕、男塾、もう真っ盛りの頃ですよ。
だから、男塾は、俺、始まったぐらいでもう終わってるんですよ。
なるほどね。
旗持って、みんなでまっすぐ歩くやつ。うん、で、家があろうが何があろうが、ただまっすぐ歩くっていう。
男塾名物、直進行軍ね。
そう、あれを、すごい話やなって、毎回同じような話やってんな、この人って思った声がある。
ヤクザの組事務所があって、修営組ってなってるやつでしょ。
そうそうそう。それぐらいで、いつも、なんか、あれやった。もうその頃大人やったんちゃうかな？俺高校生ぐらいやったんちゃうかな？もうジャンプもそろそろええかなと思い出してる頃やわ。
はぁはぁはぁはぁは
ぁ。で、全然その後知らんもん。スラムダンクとか俺全然知らんもん。
ああ、そうですね。
後々読んでるけど。
僕、男塾はね、アニメがね、家で見せてくれなかったんですよ。
やっぱりね、やっぱり倫理上あかんもんね。
いや、ね、妹が生まれて、言葉覚えたてやと。
はいはいはい。
で、言葉覚えてるところやから、そういう汚い言葉で喋るアニメを見てはいけませんって言われて。
汚い言葉で喋ってました？
いや、だからほんでね、
うん、
何年か経ってね、
うん、
親にね、
うん、
男塾再放送してたからね、
うん、
ちょっと来て見てみろと。
うん。
あなたはこれを禁止したんやで。
うん。
今見てこれは禁止すべきやったと思うって言ったら、うん、ただのしょうもないアニメやね。ごめんねって言われたっていう。
花鳥風月が主題歌やったのに。
花鳥風月？
花鳥風月って
歌う。違いますよ。
それ何？
一世風靡でしょ。
一世風靡の花鳥風月。
違いますよ。忘れちまった悲しみに。
それなんぼのもんじゃいやろ？
そうですよ。
それ花鳥風月じゃないんや。
違います
よ。花鳥風月は違う歌や。普通の歌や。
そうですよ。
ああ。
うん。
なんか、すごかったね。
ね。
当時。
マリンエクスプレス。
あんまり話すこともない
マリンエクスプレスね。だから、まあまあ、全般しょうもなすくて、なんか割とね、なんか雑に作ってる感ありましたね。
なんかこう、手塚治虫キャラが、勢揃いして、
うん、
みんなでドタバタやる。
うんうんうんうん、
そんな感じ？
そう。なんか、こないしとったらええねやろうみたいな。
そう。で、そこに、やっぱり24時間テレビの愛だとかそういうことは何も含まれておらず、
うん、
なんか手塚治虫さんが好き勝手作ったなっていう、
うんうんうんうん、
映像美だけを求めるあの人厳しいんでしょ？めっちゃ厳しいらしいですよ。
らしいんすよ。
こんなもん3日も4日も徹夜するの平気らしいですからね。
そうですよ。それを同じものを求めるっていうね。
そう、それをガリガリガリガリみんなで書いて、作ったアニメなんだなって気がした。
で、頼まれたら仕事断らへん言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからバンダーブック、
うん、
最初に初めてやった時も、
うん、
なんかいろんな仕事断らんままやってるもんやから全然絵コンテ書かんくて、
うん、
でそのせいで制作時間が全然なくて、
おうおうおう、
24時間テレビ始まったのにまだバンダーブック作ってたっていう話ありますからね。
どうすんねんなそれ。どうすんねんな。だから虫プロは何回も潰れんねん。
そうですよ。
もう絶対あかんねん、ああいう職人。
2、3回ぐらい潰れてるでしょ。
おっさんな、借金ばっかりやっとるからな。
そうそうそうそう。
ああ、すごいっすよね、手塚先生。
で、手塚治虫作品は、ほんでまた、やっぱり出てくる、
うん、
なんかこう人間関係みたいなのが、うん、そうこう漫画の神様みたいな言われ方するから、すごいなんかオーソドックスなものなんかなって思って読み出すじゃないですか、やっぱり。
うんうんうんうん、
やっぱりね、人間が歪。
ああ。あの人自身がちょっと若干心に闇を持ってたんかもしれませんね。
あのね、僕、前言ったかもわかんないんですけど、うん、僕のおじいちゃん、
うん、
母方の祖父、
はいはいはい、
手塚治虫同級生なんですよ。
おい、手塚治虫と同じ学校かい。
同じクラス。
おいと。っ
ていうか、お友達。
当時からやっぱベレー被ってたんですかね。
ベレーは被らない。
手塚治虫主張はしてたんですかね。
してない、してない、してない。
違う。
まだ虫ついてない。
虫ついてない。手塚治虫くんっていう名前じゃない。
治虫くん。だから、うちのおじいさんはあの手塚かなっていう。
お、な、ほんなら手塚くんがあの学校のなんかこう自由研究で書いた、昆虫の細かい絵のやつとか見てんのかな、
うん、そうです、そうです。
なやこれお前書いたんみたいな話にな
る。だからあの休み時間になったら、あいつあの校舎の裏で行って土ほじくり書いて虫の絵ばっかり書いて気持ち悪かったって。
気持ち悪、気持ち悪。
うん、変なやつって思ったけど、うん、美術の絵描くときは、俺の方が絵は上手かったねって言ってました。うちのじいさん。
じいさん、誰も見てないと思って適当なこと言ってへんか？
いや、うちのじいさん趣味で絵描くんですよ。
じいさん、大丈夫か？
うちのじいさんそこそこ絵上手いんですよ。
うまいっすか？でも手塚先生ほど緻密な絵は描けなかったってこと
でしょ。いや、わかるです。だまあ、そっからずっと描いてないですからね。
負けじゃないですか。
だってその後寒電入って原発作っとるから。
負けないか、お前絵描く仕事行けよ。それやったら。自慢すんなよ。
本当は兄弟入ってあの、学者になりたかったんですよ、うちのじいさん、ね。
でも、
戦争になったから。
うん。で、関連で原発作ったると。
そうそうそうそう。
任しとけって言わ
ね。北野高校でね。
うん。
同級生やったんですよ。
ああ、手塚先生と。
いや、ほんでね、だから僕今回マリンエクスプレス読んでてね。あの、手塚を作品って、親子関係いびつでしょ。
親子関係、うん。ああ、そうやね。今回ね、なんかおかしな親子関係やったね。
うん、で、子供が人形やったりとか。
子供ロボットと、容姿。どっかから持ってきた容姿。
そうそうそう。でね、僕ね、前ね、じいさんと酒飲んでる時言ってたんですよ。手塚の話で言うとなーとか言ってて。なんかね、発表会みたいなのがあったんですって。
昆虫の絵の？
いや、なんか、学芸会的な。で、ピアノを弾く予定のやつが、なんか急に病気かなんかで来れなくなって、で、ピアノの項目どうするなくすみたいな話になったら、手塚がそこでバッとじゃあ僕弾きますって言って、それまで練習してんのバー弾いて、あれは見事やったわーって、いう話があったんです。手塚さんもだから ピアノ弾けるらしいんですよ。うちのじいさんによると。
はいはいはい。じいさん意見ね。
じいさん情報ね。
じいさん情報ね。
で、そんなんやっててんや、なんかそういう話って漫画読んでてもピアノ弾けるみたいなそういう部分って出てけえへんねって言ったら、あれはな、なんかだ、母親が強烈な人間やったらしくてな、って。
パンチ効いててちょっと嫌やったんや。
で、お母さんが音楽教師かなんかやってて、それを手塚にものすごい仕込んでたらしいわ。
はいはいはい。
だお前はそっちに行けみたいなのがものすごいあって、やらされてたんやけど、だから絵描いとはそれからのあれ逃げやな、って言ってました。
じいさん。夢の希望もないことは。
友達やから、ボロクソ。
まやで、すごいな、
でも、その辺の話って、こう、手塚治虫のこれまでの歩みみたいなところでも話出てこないんですよ、ね。
出てこないです、出てこないです。だからそんな人間関係なんて、手塚治虫も語ってないことでしょ、
そうそうそう。なんか父親とは割とええ関係やったみたいな話出てきたんですけど、僕も調べてみたら、母親の話全然出てこないんですよ。
へー。
なんかその辺が作品に影を落としてる可能性あるなとは。
嫌いなんや。
嫌いというかなんか多分結構抑圧的やったんかなって気がするんですけど。
でもええとこのボンやっちことやね。
うん、ボンですよ。だって北野ですもん。
あ、そう。ええとこの子？
大阪の、公立高校の当時トップでしょ。
ああ、そう。
うん。
賢いんや。
だから、まあまあ、今で言うなだ、みたいな。
ああ、そういう感じですか。
そうそうそうそう、そう。
おいおいおいおい。やりまんな。それで、おかんに虐待されて。
虐待とは言うてない。
バシバシ殴られて。
いやだからまあまあ、ピアノ弾きなさい弾きなさい、みたいなのはだいぶあったみたい。
ねえ、かわいそうにね。
かわいそうだから。
まあ、絵上手くなったからよかったけどね。
まあまあね。ね
その分ね。
そう。だからそんなんがやっぱ作品への影響出てんのかなと思いながら見てたと。
でも、あのあたりまで来るともうかなりの、もう手塚先生終わりの方やから。
うん。
ねえ。 うん。むっちゃくちゃやってるかも。
むちゃくちゃ。もう雑。
忙しすぎて。
話が粗雑。
話、もうなんか考える暇もない程度に、そこにまた入ろうとするから、そうそう、ほら。もう任せ、ある程度のこう、外のプランだけ考えて、うん、こんな感じでもうちょっと進めていこうか、っていう話じゃなくて、全部に入ってくるから。
そう、電車にね、試験用に。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。